こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。それでは今月のテーマ、ヒアリングの第3部をお聞きください。どうぞ。皆さんこんにちは。ヒアリング講座深掘り編です。それでは行きましょう。深掘りをする質問って皆さん心がけているでしょうか？ファシリテーションするとき、何らかのヒアリングをするときでも使います。相手に考えさせる、もしくは相手の頭を整理させる、そういうときでも広く浅い質問もあれば、ある部分から深掘っていく。今回は深掘るためのヒアリング質問について解説をしていきたいと思います。具体的に言いますと、まさに今言ったフレーズ、具体的に例えばなぜ、このようなフレーズを使うと自然と深掘っていくことができるということです。オープンクエスチョンを使って、質問したとしますよね。御社にはどのような課題がありますか？非常に抽象的な質問ですね。そうすると相手は抽象的な質問に対しては抽象的な答えをするのが普通です。もちろん非常に具体的に答えられる方もいらっしゃるんですけど、でも基本的には抽象的に質問したら相手は抽象的に答える、そういうものです。いや、いろいろ課題はあるわねと答えられる。特に今意識しているのは営業の生産性が悪いことかなと相手の部長さんが言ったとしますよね。営業の生産性が低いっていうことが今問題なんですねと、こう返します。これで終わってしまってはいけないですね。営業の生産性が低いことが問題だというんだったら、その問題を解決するためのソリューション今からご提案してもよろしいでしょうかって言ったら気が早すぎますよね。なぜか抽象度が高すぎるわけです。もっと深掘っていかないと相手もその気にならないです。なぜかっていうと、抽象的なことを言ってる時というのは頭の中にイメージって湧かないわけですよ。相手の頭の中にイメージが湧く時というのは具体的な話になった時です。曖昧な表現のままにしておくと相手はその気になりようがありません。ですので具体化、具体化をしていく、ここはとても重要です。営業の生産性が低いということですけれども、具体的にどんなシチュエーションで、もしくは 4W2H ですから、いつそのようにお感じになられるんですか、もしくはどの部署が生産性が低いんでしょうかとか、どんなプロセスにおいて生産性が低いんでしょうか、具体的にどこでしょうか、具体的に誰でしょうか、具体的に何でしょうか、具体的にいつでしょうか、こういうふうに深掘っていくと、ああなるほど、特に若い人たちの営業の生産性というか効率が悪いというのだけは分かってるんですよと言われたとしますね。例えば、これ重要ですね。例えばどれぐらいの層なんでしょうか。入社1年目とか入社5年目までとか、もしくは年齢でとか、中途の採用の方もいらっしゃると思うので社歴が浅いで考えるとか、例えばどういう感じでくくったらいいですか、こう掘り下げていくわけです。ああなるほど、やっぱり社歴が浅い人かな。もちろん新入社員もそうなんですけど、中途で入社された方の営業の生産性も実はそんなに高くないっていう話が出てるんですよね。30歳ぐらいで我が社に入ってきて、で、頑張ろうとしてるんだけど、なかなか1年経っても2年経っても営業効率高くない感じの人が多いんで、年齢とかではなくって社歴で考えた方がいいかもしれないなというふうに言われると、そうそう、かなり具体的になってきますよね。でさらに掘り下げると、なぜそうなってるんでしょうかねとか、何かその原因みたいなものってあるんでしょうか。なぜっていろいろ原因があるとは思うんだけど、ベテランの営業さんたちがやっていることがよくわからない、抽象的な指示とかアドバイスばっかりでうまく分かってない、言語化されたマニュアルだったり、どのタイミングで一体誰に対して何をすればいいのかっていうことが体系的にまとめられてない、マネジメントルールが決まってない、みんな俗人的になっている。例えばそのように整理されていくと、じゃあどのような打ち手が効き目があるのか、提案しやすかったりしますよね。今の話って多分分かりやすいと思うんです。例えば人がなかなか定着しないんですよねと、具体的にどのような人が定着しづらいのか、例えばどんな人ですか、それはいつから始まってるんでしょうか。昔は定着率は高かったんだけど、ある時期から定着率が低くなってきたのか、定着率が低い人にはどんなパターンがあるのか、どんな傾向があるのか、具体的に教えてください。例えばどんな人でしょうか。 例えばこのような方でしょうか。これはクローズドクエスチョンになりますね。そしてある程度掘り下げていったら、その原因は一体何が考えられますか、なぜという質問になります。で、このなぜという質問は目的を聞く質問にもなるわけですね。そもそもそれってなぜ始めたんでしょうかという、これは掘り下げるではなく逆に具体的なものを抽象化する質問でもあるわけです。つまりここで何が重要かというと、抽象的なものを具体化する、これは掘り下げなんですけど、具体化したものをあえて抽象化するというヒアリングもしていいわけです。それについて対策って取られてるんですかと質問すると、こういうことを具体的にやってるんですと、なるほど、そのような対策を具体的にやられてるんですね、それってそもそもなぜ始めたんですかとか、こういう質問するとなぜって相手考えますよね。具体的な話をしてもらって、でその具体的なものって本当に目的に合ってるんでしょうか、その手段とかやり方とか解決策っていうのは本当に問題解決につながってるんでしょうか。上行ったり下行ったり、チャンクアップチャンクダウンって言いますけど、これを繰り返すことによって相手の頭が整理されていきます。あれ、いやでも確かにそうか、それを解決するためになってないか、なってないから困ってんだなみたいな感じになるわけですよね。相手の頭が整理されるどころかこうぐちゃぐちゃになっていくことがあるので、じゃあもう一回整理しませんかというふうに言えるわけですよ。そもそもこれのためにやり始めたはずなのに、なぜかそうなってない。ひょっとしたらこの問題を解決するためのソリューション、つまり手段っていうのはこれじゃなかったのかもしれない。実はこれをするための前提を間違ってるんじゃないかとか、条件があったんじゃないか、これとこれを先にやらないとこれをやっても意味がなかったんじゃないかとか、こういうことですよね。それを営業側が説明してしまうと、そうすると相手の気づきにならないわけですよ。営業は言ったからっていう感じになる。それをヒアリングですることによって、あたかもお客様が自分で気づいたっていう感じになっていく。深掘り質問をやることによってお客様の頭の中で素晴らしい気づきがあるかもしれないということです。具体的に言うと何なんでしょうか。例えばどういうことでしょうか。それってなぜ始めたんでしょうか。もっと具体的に教えてもらってもいいですか。例えばどういうことですか。それって一体どうして始めたんでしょうねって言っていくうちに、いや確かにそうか、あそうだねみたいな感じになっていくということです。で、最後に皆さんにお伝えしたいのは、ヒアリングっていうのは相手にストレスを与えるツールでもあるんです。ですから必ずクッション言葉とか、ヒアリングとヒアリングの間で正しいリアクションをするとか、ヒアリングをするまでにある程度の信頼関係を構築しておくとか、こういったことを丁寧にやっていく必要があります。皆さん街頭インタビューってありますよね。街で歩いていたらアンケートに答えていただいてもよろしいですかって言われて、あいいっすよっていう人ってあんまりいないですよね。急いでるんでとか、今ちょっと時間がないからって断られる方いらっしゃると思います。全然急いでもないし、めっちゃくちゃ暇でも答えたくないって思ってしまう。やはりお客さんもそうで、1回や2回会った営業からちょっといろいろ教えていただきたいんですけどって言われても、なんで教えなきゃいけないんだってなるわけです。ですからお客様からいい情報を引き出したい、もしくはお客様の頭を整理させて我が社の課題解決の提案がいかに素晴らしいものなのか理解してもらいたい、そう思うのは当然なんですけど、焦ってはいけません。ヒアリングするまでにしっかりと関係を構築するためのプロセスがとても重要です。ヒアリングしている間も相手とペーシング、ペースを合わせる、呼吸リズムを合わせていくこと、それを心がけながらヒアリングしっかりやっていただきたいと思います。広く浅いヒアリングだったらいいんですけど、深掘りの質問ヒアリングをするときはぐっと相手の深いところに入っていくわけですので、そこそこの信頼関係がないとなかなか難しいです。これも前提があるということは必ず覚えていただきたいと思います。今回の講義は以上です。ありがとうございました。